2021年6月26日に行った第64回世界井戸端会議です。今回はイギリスからラバさん、東海岸から関さん、日本からモコさん、ミチさんが参加しています。私渡辺は今回は音声編集のみの下働きです。
はい、では今日の井戸端を
井戸端会議を始めます。
今日も私も割と早めに今日は落ちるので、ちょっと飲み会があって、ウィニアンドルーズを言わせてください。
さっきどうぞどうぞ、
途中できるんで、
どうぞ。
今週はひどいルーズがあって、ルーズ最近あまり大したのはなかったのに、ひどいルーズがあって、トモコさんがその白血病と戦ってらっしゃった時に、もう一人白血病の知り合いがいて、そっちも、若いんですけど、その補習校で保護者いたその子供の方なんで、今18歳というか大学から入るっていうすごい年齢の子で、同じようになんか新しい治療法が出てるじゃないですか。でもなんか白血病でも最近は8割ぐらいは治るっていう病気になりつつあって、でその8割か9割か治らないそのパーセンテージに入ってしまったから、と頼らないといけないのが最新治療で、すごいお金のかかるやつっていうので、みんなで去年ぐらいからずっとこう寄付してたまったから、それに行ったんですよね。で行って、その白血病の細胞を壊すっていうことは成功したんですけど、それ以外の他のところでなんかいろいろ問題が出てきて、でもうちょっとの病気、風邪とかでもすごく体力を失うようになってしまってって言って、そこが21日に息を引き取っちゃって、でちょうどトモコさんと同時ぐらいだって、でその子は希望してなんかうまくいくかもと思ってて、その子も行っちゃったから今日すごい悲しい感じだね。でもう弱くね、皆さんから寄付してもらったんで、お母さんからアップデートが出るんですよね。治療ここに来ましたとか、治療してますとか言って、アップデートが出てすごい悲しいんですけども、最後の方自分がもう死ぬのが分かってて、お葬式のプランニングを自分で書いてたとか言って、でイギリスはアメリカもそうかもしれないんですけど、イギリスは日本みたいに必ずお葬式に黒を着るっていうその習慣は必ずではなくて、結構いろんな色を着たりとか、その指定があったりとかするんですけど、彼はブラック禁止みたいな感じで、ブラックはやめてって言って、で黄色かブラウンかベージュってから、今日のパーティー黄色だなと思って、あるいはカラフルでっていうので、今日だから黄色でカラフルを意識して今日これ着て飲み会に行くんだけど、今日そこの飲み会はみんなその人を知ってる人だから、ちょっとそこですごいルーズでなんか今日ガクンってきて、昨日そのお母さんの手記を読んでて、もう涙で、子供を亡くすとか親を亡くすってすごいこう誰にとってもすごいきついことなんだけど、私特に17、8歳で親を亡くすとか、17、8歳で子供を亡くすって特にきついと思ってて、なぜかというと、家を出る前でもうしっかり全部育て上げたところでもう行っちゃうって、そんなにきついことはないじゃないってすごい私思ってて、なんかそれを考えるとなんかと思って、強烈のルーズでした今週ということで、もう今までにないなんか打撃のルーズだなと思って、
もうそれは本物の、はい、
そうきついなと思って、なんか残された人たちのことを考えると余計にうって感じで、なんか自分のそのお葬式のプランニングを立ててたそのノートとかまでアップデートされてて、ちょっと辛いなと、この服を着せてねとかね書いてあるんですよ。なんかめっちゃ最後は悟ってたって感じで、なんか18歳ぐらいでそんな悟りを開くってどうなのって、すごいなんかジーンときてっていうか、なんか悲しくてっていう感じですよね。そうなんか、そういう意味ではなんか世の中ってなんか辛いことも結構多いなっていう感じがしました。そうで、あまりきついので、ウィンの方は今日晴れて、ちょっと大勢の始まる飲み会で、本当イギリスオープンにして家の中でも30人ぐらい集まっていいって3時ぐらいに招待したような大きな飲み会だったんですけど、急遽それできないっていう、
またね、なんかね、
延期されてしまってできない。だから集まれるのは外なら OK って言っていきなり外の飲み会になって、うん、外の飲み会だったんですけど、うん、外にちょっと集まり、かつそのいろいろその感染者が増えてるので学校で子供が感染したとかそういうこと言ってバタバタキャンセルがあってちょうど半分キャンセル、半分15人ぐらいになっちゃったんですけど、一応無事に私はそれで一応皆さん持ち寄りましょう陰性証明をって言って無料で配ってるんです、うん、イギリスでは陰性妊娠検査薬みたいなですね、うん、だから妊娠検査薬を持って飲み会に行けるっていうのがウィンですっていうことでした、うん、先に言わせてもらってすみませんどこで抜けることになるか分かんないでと思って、うん、
でも そんなに結構身近にまた感染者が出てる感じなんだイギリスは、うん、
めっちゃポロポロ出てますね。
本当、
イギリスだって数の増え方半端なかったですよね。
基本ね、うちの息子でも
あまたねかかってたもんね。
かかって2度目ってひどいなと思うんですけど、うん、そこの家に住んでる人全員2度目で、かつ一番最初にレストランに勤めてるのが陽性って分かって、その周り同時にしんどい匂いしない鼻でも分かってるから、自分の検体薬で陽性って出ても別に医者行くわけでもなく家で待機してるだけだから、うん、その国の NHS 上の数に上ってないわけですよ、感染者
の、うん、
世界の、うん、
ということは、と
ね、そういう子らめちゃめちゃ多いから若者で、だからあれの倍はいるんじゃないかと私は思ってます、うん、
なるほどね。
そこの家でさえ3人中の数に上ってるのは1人です、だから2人は上ってないっていうのがあるから、多分そこら中家でクラスター発生するときは1人か2人は、
うん、
病院でひどくなったら病院行くんですけど、どうせ来るなって言われるんで、自分の症状だけだったら、だからそういう人たちって出ないので、どこにも。
まあ、それはでワクチン打ってるんですかね、その人たちは。
まだ若者はね、20代がようやく1回目が先週からスタートぐらいなので、うん、今20代を打ち始めた感じなんで、
うん、
だからまだその若者、だから今ね、年寄りで感染したって聞かなくなりました。要するに、うん、
2回目打ったから
ですね。打ったから。で、また聞かなくなって、うん、聞くのはその若者、だから大学、高校生、中学生、小学生ですごく回ってて、今なんか急に、うん、学校はね、マスクしなかったんですけど、もうハイスクールでもマスク、今必須になってて、すごいことになってます。うん、結構やっぱり増えてます、
うん、
感染者は。
死者は死者はごめんね、
死者はあんまり増えてないですね、そのワクチンのおかげで。で、もともと若者は死ななかったじゃないですか、もともと。だから、死者は本当抑えたままで、感染者は増えてるけど、あんまり死んでないですね。そういう意味では、入院してなかったような、死者だ
ったから。そういう意味では、もともとの目的のね、老人を重症化させないっていうのは成功した、ね。
うん、それはうまくいってるかも、そういう意味では。
日本でもさ、今年寄りよりも若い人の方が感染の割合が多いじゃない、うんうん、なんかそれって実は年寄りは結構なんだかんだ言ってワクチンが進んできたからやっぱ今は少なくなったっていうことなんじゃないの、
うん、なん
かあんまりそういう言い方されてないんだけど、なんだかんだもう1ヶ月ぐらいはやってるじゃん結構日本では、う
ん、もうだって3割以上もう打ってるよね、うん、65歳以上は、
うん、そう思う、うん、やっぱり 若者だよね。もうなんかイギリスもなんか若者の感じがすごい多いですもん。
やっぱり、ね、若者がだってやっぱり動いてるから若者がやっぱり感染させますよね、うん、だってもう老人とかやっぱり家にいるし。
いや、アメリカでも若者あんまりワクチン打ちたがらないっていう話があるじゃん。
はい、
うん、そうなんだ。
だからそこは問題だよね、全世界的に。
めんどくさいんじゃない？
めんどくさいのと痛いとか言われてるし、どうせかかっても大したことないって言われてるから、
うん、
まあ、俺はやんなくてもいいじゃんっていうのは、まあ、割と、うん、
全般的な。だからね、日本ではね、
うん、
励ますって、コロナなったら励ます。
励る。
励る。 ていうのが一番ハゲる
効果的なの
ハゲる。
あさ逆にさ逆にさ私のフェイスブックの友達があの、うん、病気で髪の毛が抜けて抜け毛が激しかった人が、うん、ワクチン打ったら髪の毛増えてきたって話があるんだよね。
本当に
そのせいなのかどうかよくわからない。
めちゃくちゃ効果的かも。
ね、それでその話が出たらみんなそこのリプライにあこんないいことがあったっていうのを書いたけど、でその中に五十肩が治ったっていう人がいて、で、であ
のそれで言うと
注射が痛くて、
肩すごく弱くて、で肩最近調子いいのよ。それ関係
だから私もそうなのでね。
そうなの。
そうで最初にねその書き込んでた人はあの注射打った方の腕の五十肩が治りましたって書いてあったんだけど、私はもともと右が五十肩が痛くて、で左で注射打ったんだけど、打った日の夜中夜にすごい痛くなったわけ、そのもともとの五十肩の方が。で今日は五十肩が痛いなって思ったんだけど、朝起きたらまあそれは一段落して、でその後ね痛くないの本当に良くなった
そういえばそうだわ。だから関係あるのってむしろ疑問。
いやだからあのおそらくは全くの偶然なんだけれども、みんな結構さ関係ないのに注射打ったらこうなったら不妊になるとかさなんとかってインチキなデマを言っているから、なんかカウンターデマをそうやって流す、うん、
あの
カウンターデマ
プラシーボ の, あの、ね、対象のやつ20億円のやつとかでみんなすごいだって、うん、ね、うん、打っただけでこう頭痛がするとか、ね、してねえだろうみたいな、
それ
生理食塩水だぞみたいな、そういうやつがやっぱりあるから
、うん、
なんだかそう思うんです
よ、ね、めっちゃおかしい、
うん、やはりカウンターデマをぜひ流そうと。
本当だね。
髪の毛めちゃくちゃいい。
髪の毛効くよね絶対ね。 あとね今日ねそれであの聞いた話ではさ、あのコロナにかかると、うん、あの、味覚がなくなるじゃない、うん、でも逆に、うん、今まで味覚障害だった人が味分かるようになったって話があるんだよね。
結構出てますね。それ出てますね結構ね。
それはワクチンじゃなくて本当なんだ。
それは、うん、あの、うん、
ワクチンで、
いやそれはワクチンじゃなくてかかった人の話なんだけれどもでもなんかワクチンでもそういう話がないのかなと思って、
えそれってさイギリス人が急にグルメになるかもね。
皆さん今すごいさ打ってる人多いからいきなり味にうるさい人が増えるんです
よ。
いや打ててくるといいレストランがいっぱいできるから嬉しい。
いいね。
いやそこまでは多分効果ないと思いますよね。
いやいやいやプラシーボ効果
あの匂いしない味しないってめちゃめちゃ感染者が多いとき、イギリス人はそんな文句言わなくていいだろうと思ってましたもんね。
分かる分かる。
いや
変わんねえだろお前ら。
最初からないのと一緒じゃんみたいな。
ひでえ。あるあるあるある。そうそう。あとなんか体重が減ったとかね、なんかねいろいろあったけど、そういうあのカウンターデマを。
カウンターデマね。
カウンターデマ
いいかも。
やろう。はい。じゃあ、私のウィンとルーズ言っていいですか。
どうぞ。
ね、はい。あのウィンはですね、やはりあの東銀座サミットですかね。
イエーイ。
イエーイ。モコさんとミカさんと
東銀座
サミット。東銀座サミット。
サミット。
そう。あのミカさんとモコさんとあともう一人の友達と私と4人で、あの歌舞伎を見に行って、で
そのいい、ね、
お茶飲んで帰ってきましたっていう、うん、楽しかったねっていう、
楽しかった、超楽しかった。
結構対面で会うっていいよね、すごい思った。対面で会うって、
うん、
本当、うん、
うん、
そう。それであの見た演目が勧進帳なんだけど、勧進帳のちょっとお笑いバージョンで、あのバーフバリだと思わなかった、なんか勧進帳のバーフバリバージョンなんですよ。
確かに確かに超面白かった、
うん、お笑いバージョンなのなので面白かったです。でそれがウィンで、でルーズはね、私はまずねちょっとモコさんにね謝らなければいけないんです。私は裏切りました。
何
あの抜け駆けして今日サーフィン行ってきました。
サーフィンに行くはずだったの。
もともと私も滞在中に一緒に行こうよって言ってたんだけど、もこさんがお休みの日がうまく日程が合わなくてダメだったのね。それでまあ私もダメかなと思ってたんだけど、今日ちょっとぽっこり天気が良くて、でぽっこり空いたからサーフィン行ってきたので、まずそのルーズっていう意味は私は裏切り者ですっていうのが一つと、あともう一つはさ、海に入ってずっともうサーフィンどころではなくて、もう吐き気との戦いだったの。
なんで？
でね、サーフィンってさ、こうボートの上でずっとこうやって上体をこう起こして、ね、顔をこうやって上げてなきゃいけないじゃない。で、首がさすごい痛くなるわけよ。ここ普段さ、普段と逆の方向
に、違う角度に。
それでね、頭がズキズキ痛んだりしたから、それのせいかなと思ったわけ。でもそしたら同じグループの中の人で、他にもなんか胃がムカムカしたとかって言ってる人がいたから、なんだろうと思って帰ってきてサーチし、 Google サーチしてみたら、サーフィン酔いっていうのがあるのね。
へー、
はい、酔うってこと
ね。揺れるから
船酔いと同じ原理でね。でしかもさ、しかもの初めてやったから体中ガチガチなわけじゃん。だからなんかいろんなところでね不調が起こってらしくて、だから裏切り者は苦しみました。
あ、ちゃんと成敗されたわけですね。
ちゃんと罰が当たりましたので、一応でもそれが
行かないやつだ私。
え、
絶対誘われても行かないやつだサーフィンって。
あ、でもね、楽しかったけど、まあその気持ちが悪くさえなければ、よかったと思うんですけど、
乗れた？
ね、ちょっとなんか2秒ぐらい経ってたっていう感じ。もうね、他の人たちはね結構立ってた。で、私はもともと気持ちが悪くて、もう集中力、最後の方はもう全然集中力がなくなってたからダメでしたね。
何時間ぐらいやったの？
2時間かな。でもそのうち海に入ってるのは半分ぐらいかな。集合して海まで歩いてって、それで準備運動したり、最初に丘の上でいろいろやり方習ったりするから。
まあ、それソーシャルディスタンスとか取りながらやったりするんですか？
まあ、海ですからね、ソーシャルディスタンスじゃあ、
風ビューって吹いてるもんね。
で、さすがにマスクもできないしね、まあ実際ボードがあるからそんなに近寄ってはできないから、まあまあそこそこ離れながらやったけど、でもね、言ってた9月がねベストなんだってさ。
へえ、じゃあ次回。
風があるからってこと
だね。いや、っていうよりもね、それもあるんだけど、夏の間は湘南海岸は泳ぐ人、海域水浴をする人を優先するためにサーフィンのできるエリアがものすごくちっちゃくなっちゃうのね。だからすごい混んじゃうわけで、その代わり、で一方サーフィンやりたい人はドーッとたくさん来るから、教室はすごい、大変なんですって。で、今はまだそうなってないからどこでもできて、でエリアは広くて、しかも参加者はまだ数が少ないから、今日なんかは私のコースは6人かなんかだったんだけど、土曜日からね、なんか7月8月は20人とかになるらしいから。で9月になるとまた広くなって落ち着くから、9月がいいらしいです。9月10月あたりがいいって言ってた。
寒そうだな。9月はいけそうだけどね。
まあウェットスーツ、
まあでもウェットスーツくれないけど、
そう、そんなでもないけどでした。以上。
はい、じゃあ関さん、なんかウィンはテニス、
これ間違えて書いて、間違えてなんかメモしてコピペしたら違う場所にペースを書いてあるんですけど、
テニス
した。15年ぶりにテニスをしたんですよ。
お、すごい。
すごい。15年ぶり
すごい。
そう、それもテニスじゃなくて、なんかいつも娘を連れてってるプレイグラウンドが、200メートル、300メートルぐらいとかあるんですけど、そこの隣にグラウンドがあったり、そのバスケコートがあったりして、で、そこの中に壁があるところがあったんで、まあ、壁打ちをしただけですけど、でも、ラケットもね、アメリカに2010年来るとき持ってきて、1回も使ってなかったから、アメリカに来たから、7回引っ越しされて1回も使ってなかった。だもう捨てようかみたいな感じだったんですけど。
うまいですか、関さん、テニス。テニスうまいですか？
まあまあ、まあ普通です。まあまあ、だから普通に試合はシングルで。
京都でまあまあ普通ってめちゃめちゃうまいことだから。取れない。本当のうまさが取れない。
ああ、だから普通に試合とかできるレベルではあります。
なるほど。
ただ、そう、ただ、 行って、まずボールを買って、ボールが届くまで1週間かかったんですけど、そのアマゾンでボール買わなきゃいけないからね、まず。
そうだよね。
で、やって、暑い日は嫌だから、こう、やっと今週になって涼しくなって行って、壁打ちたんですけど、5分で息が上がりました。で10分でもう無理して帰った、
うん、でもテニスは、ね、習いたいんですよね私、
うん、
ちょっとな習いたいなと思って、本当テニスの、でも寒いんで、イギリスってテニスの国なのに冬もできないんですよ、寒くて、ウィンブルドンある、だからそのインドアテニスがあるジムが近所にあるんで、そこ入ろうかなと思ってテニスラケットとか全部買ったんですけど、一度も入らず、まあまあ機会がなく、でも習いたいなと思ってて、
私イギリス行った時スカッシュしてたよ。
お
スカッシュ超楽しかった。
インドアだもんね、
超楽しかった、
うん、球技系的にはなんか楽しそう、でもなんかもうしんどいなと思って、
テニスは私はもうだいぶ前に諦めました、ギブアップしました。
あでもね、年取ってもできる、はい、ね、そのやっぱり60、70でもやってる人いるじゃないですか、う
ん、って言われるんですけどね、私はギブアップしましたね、大学時代からやってたんだけど、怪我がものすごい多くなっちゃって、
痛めやすいですよね。
ね、やっぱ体の片っぽだけをすごいヘビーに使うので、
どうか使うから、そう、ね、
で、まあ、そう、まあ、他にもいろいろあったんだけど、必ずやっぱり相手がいるじゃん、テニスって。
そうなんですよ。相手がいるんですよ。
相手が必要。で、だから、なんかチームとかグループとかに入らざるを得なくて、で、そのチームに入ると、テニスをやって、真面目にやってる人って、やっぱりすごい、ものすごいガリガリガリガリやりたい人が多くて、人間関係が難しいんだよね。
ガチなん
だ。そこまでうまくない。そこまでうまくない、でも初心者じゃない人が欲しいので、練習になる。
そうでも、そこなかなか、でもそこね、練習なんないんですよ、なんかね。
そうそう。
ある程度うまくならないと練習の後はならないから。
だから、初心者困るので、ね、でも、めちゃめちゃ一生懸命すぎると、向こうに悪いから、なんかそのレベルの人が欲しいの。
でね、そこが難しいんだよね、やっぱり自分が上手くなりたいと思うと、ちょっと上手い人とやりたいと思うじゃん、そうするとさ、自分がなんか結局なんかあんたはダメっていう風に最終的には切られてしまって、それでそのチームはどんどん強い人を入れちゃって、私はどんどんもう関係なくなっちゃうみたいな感じでさ、もうね、テニスのね、ランキングのこう適当な相手を探すのと本当難しい、
難しい、
だからお金払ってスクールに行くしかないんですよね。
そうなんです。だからちょっと習って、もうちょっとレベルを上げておきたいみたいな感じなんですね。
う
ん、
そう。まあでも、コーチとパカパカ打ってるのがね、実は一番私は楽しくて、試合とか少ないので。
ラリー続くと楽しいですよね、何でも
卓球
でも。
そっちの方が、そっちの方が楽しいですね、どっちか。
コーチはだって、目の前に落としてくれるしね。打てるところに。
それが仕事ですからね。
そうそうそう。まあなんで、関さんもぜひ、コーチについて、レギュラーにやるようにして、
いやそこまでコミットメントできないからっていうので、やっぱりまさに今の話じゃないんだけど、最初にやったらやっぱり膝がもう笑っちゃうんですよね、その5分で。だからどうするかっていうと、まず下半身の筋トレを始めなきゃいけないってやっぱ思うんですよ、その時ね。だから全くその、まさにそのパターンで、だから僕一番最近でやったのは20年前にアメリカに留学した時で、でちょうど僕の同級生にインカレのテニスの人が、40歳の人がいて、すっごいいいんですよ、
うん。
で、1日3時間ぐらいやってたんですね、その人とね。
おすごい。
ピッツバーグってもう12月ぐらいが雪降るんで、12月から3月まではテニスコートクローズされてるんですよ。だからできる期間がすごい短いんですけど、だからもう本当に朝、授業が8時からだから、じゃあ7時に行って1時間、ゲーム1個やって、それから授業行こうみたいなことをやってたんで、でももうその時から20年経ってからもう全く足とかついていかないみたいな感じなんですだからちょっとやって、でも、まあ、5分やって帰ってくるんでも運動にはなるから
有酸素、もう全然すごいいいと思う、ね、なんか、うん、走るのとかも5分走るを毎日続けるといいとかって、
そうで思ってたんですけど、
高城剛さんのツイッターのボットが言ってた。
そう、でもだからルーズがそこにペアなんですけど、うん、と思って今週から始めたんですけど、昨日で 学校が終わって夏休みになったんですよ。
ああ、そっか。
だからここから10日間はできませんと。
うん、
で7月の6日から学校始まるんですけど、7月の6日とかもう暑くないかみたいな、5分もできないんじゃないかみたいな、なんかちょっとそういう感じで、うん、もうちょっと早く思いついてればよかったみたいな。
そっか、
アマゾンでまさか1週間もでボール3つが来るのにデリバリーにかかるとは思わなかったから歩いて買ってくればよかったみたいな、歩いて買ってくればよかったみたいな、そんな感じです。
なんか今やあらゆるものが足りないよね、てか届かないらしい、うん、日本はね。あ、アメリカは。
アメリカ、
だってテニスボールだったら中国から来るんじゃないの。だから
そう、絶対そうです ね、
どっかで物流が滞ってるんですよ、やっぱり。
だからプライムなのにすごいデリバリーが明日とかじゃないんですよ、
うん、
多分まあそんなにだから、うん、あの必需品じゃないから多分ストックもないんでしょうけど、
うんうんうん、そうだよね、うん、
そうだから、そういうの思います。
てか逆にさ、あのテニスだったら割とあの屋外だから運動割と早くからできたじゃないですか、あのスポーツの中でも、はいはい、であのだからみんなテニスにわーっと群がってたくさんボールを買っちゃったんじゃないの。だから在庫が少なってるとか、
多分ね、その発想はカリフォルニアにいるとほら晴れてるからできるじゃないですか、そう、ね、こっちは別に降ってる、雨降ってからそんなに頻繁にできないんですみたいな、
あ、そっか、
感じであります。あとそんなにいっぱいそのできるとかなくて、
うん、そうね、ニューヨークあんまりないよね。
そうだから、そのやっぱりあの住宅街とかに住んでればあるんでしょうけど、だから友達で本当にガチでテニスやってる人はそのやっぱり住宅街に住んでて、うん、そこの辺の友達と毎日のようにやってました、ね、
うん、
でもやっぱり、ま、街中ではない、街中ではない。
フラッシングメドウズまで行く
いやいやいや、ま、でもあそこでやってみたいとはあんま思わないですけどね
あ、そう、私やったようによくいる頃たまに、
いや、まあ、遠いからって
言うんです。まあね、うん、でも行きましたよ、フラッシングメドウズ。一遍か二遍かな、やったことある。
試合は見に行きましたけど、なんかやっぱね、あの US オープンね、
うん、はい、じゃそれがウィン&ルーズ。
そう、
はい、じゃあモコさん。
私のウィンはワクチン打ちました。
イエーイ、
肩よいよ、調子。
え、ま、うん、肩ね、あのいい感じ。
五十肩解消。
ま、五十肩もあの治ってたんだけど、とっくの昔に。あ、でもなんか痛、すっごい痛かったけど、あ、つまりあの次の日とかね、痛いのね。
うんうん、
まあでも、
でもなんかすごいこう、あの精神状態変わりません、なんかすごいこう、
うん、気持ち的に、うんうん、安心
無敵感ね、うん、やったみたいな、
うんうん、そう、それでなんかあの日本多分めちゃめちゃ今早いから、
うん、
8月末ぐらいにはあのいわゆる働いている人たちは、うん、なんかだいぶ落ち悪かなと思って、
うん、
で、まあ、うちの会社もそうだけど、でも外の人たちも結構自治体で打つ人も8月中には打ち終わるんじゃないかみたいな言ってたから、まあ、もちろんそのね、打たない人とかあの年齢がもっと若い人とかはあの残っちゃうと思うけど、ある程度いけるかなと思って、うん、うちあの子供たちも一緒に打ったから。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、うん、うちあのかあの会社全体で家族連れてきていて、
うんうん、
でも家族で同じ日にやると全員が熱出したりとかしたら全員誰ご飯作るのってなっちゃう
まあね
、うん、まあでも、うん、それで次4週間後だから、
うん、
あの
4週間か、
老人もね、55% まで来て
る。あ、そうそうそうね、そうですね。あ、30なんて言ったけど、そう、3500万回売ってるって言ったかね、もう。あ、そうそう、うん、
あ、本当、うん、あ、すごいね、
速度がすごい、
早い、うん、
早い
早い、それでそうから、
ね、
まあさすがオペレーションに入ると早いなと、
うん、
結構オペレーションじゃなくてあの一番遅れてるよっていうみんなやってますよ、師匠
どっちかって、そうそうそうそう皆さんやってますよ、日本は遅れてる、うん、みんなやってるっていうと、う
ん、みんなもやってるのに特に先進国はみんなやってるよとか、
うん、そうそうそう、うん、
それでめっちゃ急ぐっていうね。
急にやってきました。
みんなやってるよ。
河野さんが、その、自ら、ワクチンのガセネタはガセですっていうのをすごいブログ書いて、うん、それがバズってるので、うん、まあなんか、それでもガセネタ言う人は言うけど、
うん、
まあなんとなくそういうリーダーシップ的なことが動いてるのはいいなと思っていて、
そうだね、
うんうん、で、ルーズじゃないんだけど、なんか今日ツイッター見てたら、あ、てかなんかね、今日ね、息子がね、電話に出てね、
うん、
はいはい、うんうん、はいはいって言ってたの。うちの家の電話って誰からも電話かかってこない電話なのね。誰にも言ってないから、固定電話。なんだけど、かかってきて、なんか、ふんふんって言ってるから、どうしたん？どうしたん？誰？って言ったら、河野太郎から電話かかってきたとかって言って、この都議会選なんですけど、この自民党の鈴木さんに入れてくださいっていう電話がかかってきて、
全番号かけるってやつですね。
そう、それでそう、ツイッターで今日河野太郎から電話かかっ、本人から電話かかってきたって書いてる人がいて、この人知り合いなんやって、なんで電話番号まで知られてて電話かかってくるのかなと思ってて、うちにもかかってきました。
すごいね。本当に本人が喋ってたの。
本人が喋ってたみたいで、本人が喋ってるけど、なんか息子がワンチャン本人かと思って喋りかけてみたら、うん、レコーダーだ、レコーディングだったんだけど、当たり前やろ。
ダメっすね。
そうかそうか。う
ん、でもそれに飛ばせないでしょ。
そう、その後に、ちょっとこれ途中で切っちゃったんだけど、出口調査じゃないけど、都議会選についてどこに入れますかっていうのもオートマティックにかかってきて、うん、これもしかしたら、うん、そう、電話調査やってる会社があるんだよね、
うん
うんうん、そこが両方やってるのかなと思って、
ね、ああそっか、なるほどね、
うん
うんう
ん、だからこれ結構調査の結果が歪むんじゃないかなと思って、
ああそっか、
うん、
なるほど、
気がする、
わかんない、選挙いよいよだね。うちにも来たよ、候補者がトンピンポンって、本当に
マジ？
は
うちに来んの？
神奈川なのかな、藤沢なのかよくわかんないけど来たよ。なんかうちの父のところにね、で、うん、うちの父と出身高校が同じですとかって言うんで来たの、だから多分その名簿とか見てね、個別訪問やってるみたい、
うん、
いよいよ選挙ですね、うん、
そうですね。でね、ルーズはね、うん、まあちょっとなんか供給がなくなりましたっていうやつかな、
あ、職域接種が、
うん、
モデルナが足りない、モデルナ足りない
ですね、うん、多分ね、でもね、結構、まあ、企業がそれぞれ自治体で打つ人がいるかどうかっていうことを勘案せずにまず申し込んでると思うので、
うん、
多分20にこう数がカウントされていて足りない状態になってるんじゃないかなと思うけどね。
まあ、確かに職域のやつもキャンセルが多いとか、あと大規模接種もキャンセルが多いから、うん、結局モデルナがキャンセルばっかなんでしょ。
そうそうそう、
どっちもモデルナだもんね。
ああそうだね、
うん、だから多分それがちゃんと緩和されるといける、まあ普通に
みん
な
出
るかなって気がする。
大きくなったな、
でっかい、重い、
もう20個
重いよ、
本当
に。これは重いよ、
ね、重いね、
もうそのうち腰言わす
そうだよ、
もう腰は完全にダメです、うん、重くて
膝もだよね、
ねえ、
だから抱っこしながらスクワットしようかと思ってるぐらいですよ
いやいやいや
でもそれ聞くよすごく、
うん
うん、まあまあでもね、そのモデルナの件もあれだよね、もう少ししてオペレーションが平準化されたらまた、ね、うんうん、回り始めるよねきっとね。
っていうか、まあね、そのついちょっと前までね、そのいつ始まるのかみたいなの言ってた、
うん、
っていう意味で言うとね、8月いっぱいぐらいでそんな行くんだったら、うん、
すごいよ、
うん、すごいよね、
ね、
あとなんだっけ、国産のワクチンが来年は出ますみたいな、今日ニュースで出てる塩野義だって。
ああ、そう、不活性ワクチン、不活性ワクチンだっけ。
不活化は
不活化なんだっけ。
そう、不活性化の、
ね。卵で、うん、卵で作るやつだよね。
普通のやつね。
うん、普通の、これまでの。
でも、従来ね。でも、従来型のやつはね、その、それこそ、あの、死のバックじゃないけど、こう、ね、うん、あの、ワクチン終わったのに、こう、またアウトブレイクしてるみたいな、そういう国もあるんで、
うん、
ね、その、まあ、ちょっとその辺がどうなるかですよね。
あと塩の時間かかるんだよね。
塩野義のワクチンは遺伝子組み換えタンパクワクチンと呼ばれるものです。で、昆虫細胞でタンパク質を培養して作るんだそうです。まあでもそれにしてもやっぱり培養、あの卵じゃないけど培養して作るんだったら時間ちょっとかかる、
ね、う
ん
う
ん。
時間かかっちゃう、
ね。あれって塩野義は買収した会社のやつでしたっけ？
そうそうそう、なんかね、買収だから提携って書いてあるけど、ユニジェンっていう会社の。
確かなんか 10% とか 20% とか株持ってるはずですよ。
うん、あ、そうなんだ。ああ、うん、なるほど。そっかそっか。
ただね、そういう意味で言うと、やっぱりアメリカの、ね、ニューヨークもカリフォルニアもね、もう今、感染者数、うん、例えばニューヨークってもう300人切ってるんですよ、1日の感染
者数。あら、本当？
すごいね。
すごいね。
だから、うん、あの、カリフォルニアも1000人切ってるでしょ、今大体。
うん、1000人切ってる。
でもほら、カリフォルニア人口倍だから、うんうんうん、そういう意味で言うと、こうニューヨークの倍にしてっていう感じで、まあ似たような感じで、
うんうん、
で、だからこれだけもうイベントとかコンサートとかもやってるんですよ、もうニューヨークとか。でもまああんまり映らないっていうことだから、まあやっぱり、あの、ちゃんとワクチンをするっていうのがすごい効いてんだなって思いますね。
うん、あ、なんか、クオモが、かかった人は全員ワクチンが打ってない人ですって言ってた。
出たね、うん、まあ本当かどうか分かんないけど、まあ、あの、まあ、それに近い状況であると思うんですよね、
うん、
やっぱり、うん、なんとなくその打ってないのにあのマスクせずに歩き回っている人も多いんで。
そう
か ね、あ、ニューヨークはもう今どれぐらい打ったの？
70% を超えたんですよ、1週間ぐらい前。
あ、なるほどね。
あの例の、あの1回目、大人の1回目接種 70% 超えたら全部の規制を緩和するってやって、確か1週間ぐらい前に突破したんで、だからもういきなり花火とか上げて大変でしたよ。いきなりその日 の夜9時ぐらいになんか、いきなり遠くの方からバンバンが音が聞こえて、何事かと思ったら、その日だったんですけど。
この花火。
あの、すぐ花火上げるんですよ、こっちの人たち。イーストリバーに。
飲食店って潰れてないの？
潰れてますよ。
バカバカ潰れてるよ。
マジか。
あと氷も大量に潰れましたけど、だから、うん、街行くとやっぱりあの、もともともう双方とかねって家賃が高すぎて、いわゆる路面店が結構ガラ空きだったんですよ。もともとがね、そのもう2020年3月以前から。
うん、
で、今回やつが来たからもう、ゴーストタウンとは言えないけど、やっぱりその、高いエリア、その双方とかいうところはやっぱり1階がすごい空いてるんですよ。ミッドタウンとか行ってもあの空いてるとこばっかり。
で、もちろんそう。
ね、で、あの、昨日もちょっと街の中行ったんですけど、まあでもね、リテールはみんなその、あの、チャプターイレブン出してんだけど、みんな一応営業してて、昨日もあの、なんだっけ、ニューヨークあのシティ、あのパブリックライブラリーの前にある、無地とかもなんかクリアランスセールをやってて、人すごい入ってました。
うん、あ、そう。
だけど、レストラン系はもうパカパカ潰れてる。
うん、
獅子類類です。あの、もう、あの、ほんと歯抜けっていうか。
ニューヨークはね、高いとこはもう今すごいお客さん帰ってきて。
あ、そう。
だけど、すげえ。
私
寿司屋予約しようと思ったら満席ですって言われて、ランチミーティングの寿司屋行こうとしたら、
うん、今もうペンタップデマンド、
うん、ニューヨーク行ったらレストラン行くの大好きだったんだけど、まあでも
だから、
うん、
家賃がすごいけど上がって、 うん、いいとこも結構やばいかも。やっぱり家賃がすごい厳しいから。ただ、うん、あの例の PPP とかに結構大手とかも申し込んでて、それこそ、うん、あのシェイクシャックとかがね、その去年 PPP やって、うん、あんなでかい会社なんか、2億とか3億とか融資してもらったとかって問題になってますけど、うん、でもだから飲食ってやっぱりああいうその融資っていうか、あの補助金の結構 対象になってるんで、うん、こう、まあ、これを機にあのお店の場所変えてるとかいう人もいると思いますけどね。
うん、
だ逆に言うと今僕が住んでる周りってすごい勢いでリテールがオープンし始めてて、昨日すぐそこにトレーダージョーズがオープンして、
で
うちの斜め前のシティバンクの空き店舗にターゲットが入るって、うん、おとといアナウンス
されて、あ、なんか出てたね、うん
うん、でうちの下も、一応その全然その1階の路面が空いてたんですけど、急に来て1個はいわゆるデリみたいなとこで、うん、もう1個はベーカリーになるとかって言ってて、うん、もうすごい毎日すごい工事ってうるさいんですけど、だからまあすごい勢いでリテールとか帰ってきてますね。
飲食店は戻るとか新しいところでオープンも早いから、
そうだから3月4月ぐらいにあの、ね、うん、リアルエステートの、ね、そこだった時に結構長期のリースを組むってやるじゃないですか、うん、その、うん、あの飲食の人って5年とか10年とか、
うんうんうん、
だからまあそういうあのちょっと爆心出た人たちがいるんじゃないかなって感じします。
あ、なるほどね。
なんか先月ぐらい私あのライセンス先のところが今まで1回オフィス全部解約してたんだけど、
うん、
あの半額ぐらいで借りられるから、
うんうんうん、
今から借りる契約するとこって言ってたから、あ、そうって言ってたもんね。最後すごい上がってたもんね。
それで今すごい上がってるんですよ。4月5月で、うん、あったもう、うん、あの普通の家ですけど 9% 上がったんですよ、1ヶ月で。で3000あのミディアム3000ドル回復したんですよ。
あら、マジですか。
私の友達が日本食屋さんをね始めたんだけど、
うん、
その去年の12月に契約するときもすごい一番安いときで、で、うんうん、安いときだけど5年と10年とかいうのがあって、10年めちゃくちゃ安いらしいけど、すごい勇気がいるじゃん、
うん、10年、うん、
だからすごい悩んでるって言ってた。結局どっちを選んだのか分かんないんだけど、
うん、
博打だよね、本当ね。
そう、でも博打成功するとね、すごい繁盛しても儲かるんだけど、そうじゃないと本当に やばいですよね、
うん、なんかさ、オフィスだったらいいけどさ、お店はさ、やっぱりさ、そこの場所に人がの流れとして入るかどうかって、
うん、そうだよね、
場所によって全然違うもんね、
うん、
5年、10年間入らないところでやり続けるの嫌だよね。
そうだよね、本当ね。勇気いる。
だからやっぱりニューヨークはトライベッカとかそんな感じだったんでしょ、うん、トライベッカやっぱりだから結構ああいう場所なのにインド料理屋が多くて、聞いたらやっぱりインド人が最初にリスク取って入ったらしいんですよ。だから結構インド料理屋があの高級なのに多くて、で僕もなんか店員っていうかそのお店で話聞いたりとかしたらやっぱりそういう人が結構多かったとかって。
なるほど、
詳細あるんだとかって。
アメリカめちゃめちゃ景気戻るよね。景気
よくなるよね。
なんかそういう今も
景気もね、過熱気味でインフレが、もうなんかニュース聞いてると毎日インフレが心配、インフレが心配って言ってる。
だから
株価が高くなってるしね。
だから株価がちょっとね、うん、もう利上げするのももう目に見えてるし。
うん。
ごめんなさい、そろそろ来ます、私は。
あ、はい。
あ、おやすみなさい。
またね。
はい。ちょっと来ます。
はい。だね。
まあ今日私ももう眠いので
落ちて、ね、まあ、前半にすごい濃いネタだったんで。
そう、うん、でもまああのオープンにできるの40分間だね。
まあ40分ですか、たまには。
いいね、まあ後半ね。いや別にあの、うん、ちかさんが弾丸のように喋ってないから、まあこのぐらいでいいんじゃないですか。
ちかさんの
次から次へと
今日は聞きませんでした、ね、
そう、次から次へと次のネタが出てこないっていう、う
ん、そう、ちかさんすごいよね、
本当に。
はい、では
私たちはこんな感じで、
こんな感じで、
はい、
じゃあね、
はい、
バイバイ。